皆さん、おはようございます
。連日オリンピック観戦で、少し寝不足と、昨日も夜中までバレーボールやってましたけどね、負けましてアメリカに。うちではですね、僕がなんかテレビを見ると負けるって言われるんですよ。カープを見てもね、パパが見てると負けるから見るなって。バレーボール見ても僕が見ると負けるって、ほら負けたとかっていつも言われるんで心外なんですけど、そうかなと思ったりもして時々やばいと思って見ないこともあるんですけど、おとといからですね、北京でオリンピックが始まりまして、まあすごかったですね。開会式ね、あのスケールたるやね、もういかにも中国の、なんていうかエネルギーというかね、それもまあやっぱりこう西欧のものとは違う独特のやっぱり東洋的なこう美意識というかね、そういうのがあってどこか落ち着く感じもありましたし、しかしまたものすごいなという、なんかそのあの人海戦術というかね、驚きましたけども、まあ、今日は宣教の礼拝なんですね。で、まあ、証しをしていただくわけなんですけども、今日は世界的なアスリートの皆さんに証しをしていただきたいと思います。お呼びしておりますが、こちらの方しか出ませんけども、最初にご登場いただくのはですね、サッカーの選手で松尾弘子さんのがよく知っているカカーですね。カカー、なんでカカーなんて変な名前ですけども、ニックネームだそうですね。リカルドっていうのが本名ですけれども、なんかご兄弟か弟さんかなんかがリカルドって言えなくてカカーと呼んだので、そのままカカーと呼ばれているそうですけども、まあ2007年の FIFA の、つまり国際サッカー連盟の最優秀選手に選ばれました。もう名実ともに世界一のプレーヤーですね。サッカー知らない人は誰やと思うかもしれませんが、今からサッカーブラジル代表でもあるんですけど、ミッドフィルダーですが、ヨーロッパでプレーしておりますけれども、この人はですね、非常に熱心なクリスチャンとして知られているんですね。ちょっとその証拠映像を今からご覧に入れたいと思います。よく知られてるんですけどね、この人ですが、これを見てください。この I belong to Jesus というシャツをですね、彼はこのユニフォームの下に必ず着てるんです。で、こうみんな喜んでるんですけど、一人でみんな仲間が喜んでるんです。彼一人で礼拝してるんですね。目の前で敵が倒れてもはーって言ってですね、礼拝してます。隣の人も有名なサッカープレーヤーですけど、この I belong to Jesus、 いつもこの下に来てましてですね、これはブラジルのユニフォームですね。この黄色いやつを脱ぐと I belong to Jesus と書いてあるんですね。でいつもこう手を挙げてこう神様を礼拝しております。で後ろにいるのは誰でしょう。あ、ですね、ミッチーではありません。ロナウジーニョ、ちょっとロナウジーニョ出ないかな。ロナウジーニョは皆さんよく知ってると思いますけどね、後ろの人。今はもうロナウジーニョよりカカーですから、もうロナウジーニョ太りすぎちゃってね、ダメですね。アイビロン、これはクラブチームの下に来てるやつなんですね。で、クラブチームの時にはこれ脱げないんですよ、契約上。だからクラブチームでゴールを上げても彼は脱げないんです。だけどこうやって 手を胸に当てるんです、ね、だから知ってる人はここに何て書いてあるか知ってるよなみんなみたいな感じのそのパフォーマンスなんですね。I belong to Jesus ですね、私はイエスに属しているというですね、そういうこのカカー選手でありますけれども、見てください。これはですね、その去年のワールドカップ世界一のプレーヤーになった時の表彰式です。隣にいる人は、 ペレですね。サッカーの神様と言われたペレ。実はペレも非常に敬虔なクリスチャンなんですね。でペレはですから、まあ、自分もクリスチャンであるし、カカアも非常に熱心なクリスチャンであるということで、まあ、もちろんそれだけではないんですけれども、人間としても非常に素晴らしいですね。絶賛しております。プレイヤーとしても素晴らしいし、このツーショットですね。これは多分パルムドールだと思うんですけど、そのヨーロッパの最優秀選手にも選ばれたんですね、去年。だからこのダブルで受賞してるカカーでありますけれども、 AC ミラン、今 AC ミランですかね、に属しておりますが、で今からワールドカップ、2010年の、ね、南アフリカに向けてのワールドカップ、まあ、予選も戦ってるわけですけれども、必ずブラジル出てくると思いますよね。カカーが点を挙げた瞬間にこのシャツを脱いで I belong to Jesus、 皆さんチェックしてくださいね、必ず、で彼のことは、まあ、もちろんいろんな、サッカーの雑誌とか、まあ、普通のスポーツ新聞とか、ニュースとかに流れるんですけれども、これはまあ一つのサッカーの紹介しているホームページ、まあ、ブログみたいなものですけれども、そこでこういうことが紹介されているんですね。このカカーにですね、インタビュー誰かいたしまして、もし引退したらサッカーに関わる仕事をするのかというですね、なんでこういう質問をついてしたのか分かりませんが、カカーはですね、引退したらサッカーと関係する仕事はしない、キリスト教会の牧師になりたいと言ってるんですよ。ちょっと嬉しいですね、私ね。サッカーと関係する仕事はしない、キリスト教会の牧師になりたい、でも牧師になるには神様について深く勉強をしなければならない、ちゃんとした大学みたいなコースもある、聖書も勉強しなければならないとコメントした。カカがキリスト教プロテスタント系の信仰が厚いことは知られているが、これについてカカのファンたちは驚いていたようだ。今までのイメージはカカイコールサッカーだったが、このコメントはカカイコール信仰というイメージチェンジを狙っているようだ。そしてカカの言葉にはサッカー選手になるより牧師になる方が難しいんだよという意味も含まれている、ね、だから選んだんですね、これは。私は彼の記事いっぱいあるんですけどね、彼の信仰ので、実は彼が、母国語でブラジル人ですから、ポルトガル語ですかね、証しをしたムービーはたくさん YouTube という動画のサイトに出てるんですけど、私ポルトガル語はさっぱり分かりませんの で今日フェルナンドさんが来たら来ればですね、訳してもらおうと思ったんですが、彼はちょうど今日来れないということなので、ぜひポルトガル語を勉強して、どういうことを言ってるかということを教えてほしいと思いますが、まあ、これが世界的な、まあ、世界一のサッカー選手が、ね、素晴らしいクリスチャンだということですね。大変これだけでも励まされますね。で、この次の人はですね、今回のオリンピックにも出ておりますアスリートを2人紹介したいと思いますけれども、最初の方はですね、この人です。この人知ってますか、皆さん。知らないですか。聞いたことある、見たことある。前回のアテネオリンピックの200メートルの銀メダリストですね。アメリカのアスリートで、アリソン・フェリックスという人です。アリソン・フェリックスという人ですが、アテネにも出ております。ぜひ女子の短距離アリソン・フェリックス見ていただきたいと思いますけれども、まあ、彼女を紹介しているこのホームページのサイトはですね、これ違う、このクリスチャンのアスリートのフェローシップ、クリスチャンアスリートフェローシップというそのホームページなんですね。で、例えばクリスチャンアスリートとかクリスチャンスポーツとかってこう入れると結構そういうものがヒットしますので、ホームページ、見れる方は見てください。ただ残念ながら、まあ、みんな英語なんでちょっとそれが大変かもしれませんが、まあ、英語の勉強にもなると思いますから、見てください。でこのアリソン・フェリックスのインタビューがこの辺に載ってるんですけども、ちょっと訳したものがありますので、見 ていただきたいと思いますが、アリソン・フェリックスですね、あなたはクリスチャンホームに育ち、若い時にクリスチャンになられたそうですねと。あなたの信仰について物語る神の言葉、聖書の言葉を教えてください。あなたのスポーツと関係のあるあなたの好きな聖書の御言葉は何ですかと聞いております。ちょっと英語のところも見れるようにしましょうかね。この辺ですね。 You grew up in Christian home and came to Christ at a young age. Tell us about your faith, specifically God's word. What is your favorite Bible verse as it relates to your sports? Definitely Philippians 4:6. 間違いなくフィリピ書の4章6節です。さっき歌ったところです。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。世界的なアスリートと私たち同じ聖書の言葉を告白しているわけです。なぜ、この御言葉が、彼女 の、 そのアスリートとしての彼女にとって重要かというと、陸上競技はとても神経質なスポーツです。競技者はいつも緊張しているように見えます。私はレースの前にこの御言葉を考えるのが好きです。原文ではメディテートと言ってますけれども、考えるのが好きです。すべてのレースにおける私の目標は神の栄光を表すことです。すべてのレースにおける私の目標は神の栄光を表すことです。炎のランナーを思い出しますね。この御言葉は私の責任を思い起こさせ、つまり神の栄光を表すということは私の責任なんだということを思い起こさせ、同時に私を励ましてくれます。この御言葉は、私はすべてのものを主のもとに持っていくことができるということ、つまりレースに勝つということや怪我をすることを心配する必要はない。レースの勝ち負けや怪我とかですね、そういうことを心配になったときにこの御言葉を思い出して、これを神様のもとに持っていく。そうすると、思い煩うのはやめなさい、何事も感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいという、この御言葉によってですね、彼女は心の冷静さを取り戻すことができるということなわけですね。そして、私の優先順位はレースに勝っても負けても神に栄光を期することだということを教えてくれる、そう言ってるんですね。あなたは精神的な励ましをどこで受けますかと。原文はそのスピリチュアルなんとかというスピリチュアル Where you receive your spiritual encouragement となっておりますけれども、霊的な励ましをどこで受けるんですか。私は教会での活動を大切にしています。私の母は今でも私の信仰の訓練をしてくれます。私は地元にいるときには毎週聖書研究会に家族と一緒に集まりますし、競技会で地元を離れるときにはいつも両親が電話をくれて、レースの前には一緒に祈ってくれる。そうやって彼女はレースに出ているんですね。北京オリンピックでは200メートルとそれからリレーですかね、出るということが決まっているようですから、皆さん要チェックです。日本人が出ない競技はあんまり見ないということにあると思いますけれども、アリソン・フェリックスぜひ見て応援してあげてください。で、最後はですね、さらに有名な人です。なんとアサファ・パウエル、知ってますか。アサファ・パウエル、あの織田裕二の世界陸上で有名になったんですけどね、実は彼はですね、牧師の息子なんです。知らなかったでしょ。今朝朝食の時にうちの次男に、たっくん、アサファ・パウエルって牧師の息子なんだよって言ったら、それでって言われました。確かにそうなんですけどね、僕もあれぐらいの年だったらそう答えたかなと思いますが、アサファ・パウエルが、去年の11月ですかね、世界記録を出しました。その時の映像をちょっと見ていただいて、アサファ・パウエル全然知らない人もいると思いますから、 いかにすごい人かということをちょっと紹介したいと思いますけども、ソファパウエル、これは日本の全国ニュースで流れた映像ですね。
9秒74の世界新記録をマークしました。イタリアで行われたリエティグランプリの男子 100m 予選、第5レーンのアサファ・パウエルはスタートから飛ばします。最後は予選ということで軽く流しながらも9秒74の世界新記録をマーク。自らが持つ従来の記録9秒77を0秒03も縮めました。大阪で行われた世界選手権ではアメリカのタイソン・ゲイラに敗れて3位に終わったパウエルですが、早速世界最速男の意地を見せました。なお決勝でも9秒78の好タイムで優勝を飾っています。
すごいですね。一体 100m の記録ってどこまで伸びるんでしょうかね。10秒切った9秒9とかって確か東京オリンピックかメキシコオリンピックかぐらいじゃなかったかと思うんですけど、9秒今7で、この記録はまた抜かれましたよね。誰が抜いたんですか、知らないですか。なんとかグリーンがなんか抜いた、ちょっと分かりませんけど、今年のこの北京の 100m 男子ってのはものすごいことになりそうですね。ぜひ皆さん見ていただいて、アサファ・パウエル、言いにくい名前ですけど応援してください。で、この彼のことについてですけれども、彼はですね、さっきもちょっと言いましたけれども、ジャマイカの人ですね。ジャマイカといえばサンドラ・ウィリアムス、ジャマイカですが、ジャマイカの牧師の息子さんです。ご両親は牧師さんですね。で、6人兄弟の全員男子のですね、 He's one of six offspring all boys とか、6人のうちの1人ですけれども、彼がやはりインタビューに答えております。こういうふうに言っておりますのでご紹介しましょう。アサファ・パウエルの両親は牧師であると、6人兄弟で、彼はですね、成長する過程で聖書からたくさんの真理を学んだ。私は教会にとどまっている。なぜなら教会より良いところはないからだ。ってですね、I'm staying in the church because I don't have anywhere else to go。私は他に行くところはない。There is no better alternative、ね。もうこれよりも素晴らしい選択肢は他のところはないんだ。と、はっきり言ってます。で、あなたを良いアスリートにするためにキリスト教の信仰はどのような助けになりましたかという質問に対して、本当に多くの助けになりました。信仰は目標に向かうことを助けてくれた。また有名になっても謙虚であり続けることを助けてくれた。そう言ってます。私はレースに臨む前に必ずこの御言葉を思い出すと。それはフィリピ書の4章3節ですね。アスリートフィリピ書好きです。私は私を強くしてくださる方キリストですが、よってどんなことでもできるのです。この御言葉を彼はレースの前に思い出して走ってるんですね。そう思うとね、このレースを見る目が違ってきます。頑張れアサファ・パウエル、ね、フィリピン4章6節、みんなで唱えてですね、応援したいと思いますけれども、キリストは私を強くしてくれた。そして何度も私に触れてくれた。この御言葉を口にすると力が湧いてくるんだ。そう言ってるんですね。ところがこのパウエル、過去にですね、いくつもの試練にあっているそうなんですね。2002年には彼の6人のうちの兄弟の1人が銃で撃たれて殺されてしまった。また翌年にはですね、もう一人の兄弟も病気で失っております。そしてその両方ともが国内選考会の時にあったんだそうです。 からこの走るということ競技に参加しなければならない、ということとこの兄弟を失うということその、まあ、板挟みになって苦しいんだと思いますね。そして、まあ、パウエルを有名にした出来事というのは皆さんも記憶にあるかもしれませんが、2003年の9月世界大会の時にですね、フライングの事件があったんですね。まあ、ご存知のようにこう陸上競技というのはパーンって銃が鳴ってスタートしなきゃいけませんけれども、それより早く出てしまうとフライングで失格になるんですね。でこのパウエルが出たレースでですね、フライングで失格になったんですけれども、その確か全員失格になったのかな、ちょっと僕もその辺のルール詳しくないので詳しい方教えていただきたいんですけれども、でところがそのフライング判定にはですねはおかしいと、まあ、その後も明らかにあれはおかしかったんじゃないかとい うクレームもついてるんですけれども、一緒に走ったですねジョン・ドラモンドという、まあ、この人もかつて 100m を制した有名なランナーですけれども、このジョン・ドラモンドはこのフライングに納得できないでですね、トラックのように大の字になって寝そべったんです。これ日本のニュースでも流れましたよ。で次からレースできないようにそうやって抗議の気持ちを表したんですね。ところが一緒に走ったこのパウエルはですね、彼は一切抗議をしなかったんです。でその時どうしてあなたはあんなに冷静でいられたんですかと、まあね、4年に1回ですかね世界陸上その大会のレースで、その明らかに不当な判定だったわけですけれども、彼は非常に冷静だったと、どうしてそのように冷静でいられたのですかと、その質問に対して彼は、いや私はそのように育てられたんだと言ってます。原文ではこの辺りですかね。This is the way I grew up. This is the way I was raised. と言ってますけれども、箴言の15章の4節に、穏やかな舌は命の木と、まあ、これは新共同訳ではそう訳されているんですが、英語の訳ではですね、A soft answer turns away rust という、まあ、古い英語の訳ですけれども、柔らかな答えは怒りを鎮めるんですね。柔らかな答えは、まあ、怒りを取り除くと言いますか、こう、かわすというような、そういう訳になっているんですね。まあつまり彼はその時にその彼自身もおそらく判定に対して怒りを持ったけれども、決してその強い抗議をしなかった、柔らかい答えをしたんですね。まあそういう御言葉があったおかげで自分は冷静でいられたんだとこう言ってるんですね。まさにこの聖書の御言葉によって彼は育ってきた、そういう教えによって育ってきたから、そういう時にも冷静でいられたんですよというふうに答えているわけです。そして、このジョン・ドラモンドはですね、その後出場停止になったんですけれども、アサファウエルはそのまま競技にとどまって、そしてその後さらに多くのですね、その世界チャンピオンの座を得て、そして、まあ、去年は、また世界、まあ、ずっとその後この世界記録を彼は作ってたんですけれども、まあ、世界最速の男の名前をずっと保持してきたわけですね。さあ、果たして今年の北京で、彼の復活がなるだろうかというところでありますけれども、まあ、以上今日はですね3人の世界的なアスリートの皆さんのですね証を聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。でこれは本当にごく一部なんですね。さっきも言いましたけれども、ホームページを見ていただきますとですね、そのクリスチャンのアスリートを紹介したページがたくさんありますし、彼らの証もたくさん見ることができます。そして、彼らは等しくですね、この自分たちは、主の栄光のために走っているんだ、戦っているんだ、プレーしているんだと、こういうふうに述べていますね。で最後に、まあ、今日の御言葉をお読みして終わりたいと思いますけれども、今日はこのコリントの信徒への手紙ですね、パウロの言葉ですけれども、 福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としてはやみくもに走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。パウロはよくこういう競技とか走るとかですねいう例えを用いますね。でおそらく彼はその競技をできる、自分が走ったり競技ができるようなそういう人ではなかったと思います。病気を持っておりましたし、むしろ弱い方の体質だったと思うんですけれども、多分彼はねスポーツ好きだったんですね。このローマ時代というのは、ご存知のようにスポーツが本当に盛んだった時代なんですね。もともとはギリシャで始まって、アテネがオリンピックの発祥の地と言われてますけれども、ギリシャで、それぞれの町でですね、その選手を作り出すために小さい時からこの運動をさせて鍛えた、それがこのスポーツの始まりと言われてますね。でローマ時代にはそれが競技になってですね、その単にその選手として育てるということではなくて、お互いにそのいろんな競技をして競う、そして勝った人に例の月桂樹のこの冠をねかぶせるということがもうローマ帝国の至る所で行われていて、もう人々の最大の娯楽になってたようなんです。だから至る所に競技場がありまして、そして、このゲームがね行われていた、それが走るものであったり投げるものであったり、あるいはこのボクシングの元になるようなああいうここに剣闘という言葉がありますけれども、戦うものであったり、いろんなものがあったようですけれども、パウロはおそらくその競技を見るのがとても好きだったと思うんですね。そして、彼はその競技を見ながら、競技場で走る者はみんな走るけれども賞を受けるのはたった一人なんだと、オリンピックでもゴールドメダルを取れるのは一人だけですよね。だからみんなその賞を目指して一生懸命に頑張るんだと、どんな記録でも同じ賞をもらえるんだったら頑張りませんよね。1位になろうと思うからみんな頑張るんだと。 でも彼らが目指しているものはそれは朽ちる冠なんだと。どんなに素晴らしい賞をもらったとしても、それは一時の賞でしかない。朽ちていくものでしかない。でも私たちがもらおうとするものは、これは朽ちない冠なんだ。色あせることのない冠を私たちは得るんだから、だからこのスポーツ選手が節制をすると言ってますけれども、スポーツ選手がですね、この一生懸命にトレーニングをするように、私たちもこの信仰の戦いを戦う者として、信仰のアスリートとして一生懸命に節制をし、トレーニングをし、それに向かって努力しようじゃないかと言ってるんですね。闇雲に走ったり空を打つような検討はしないんだ、しっかり目標を見据えて、それに向かって私は走っているんだ。それはなぜならば他の人に福音を伝えておきながら自分の方が失格者になってしまわないためだ。そういうことがよく起こるんだ。だからよくよく自分を顧みて、信仰のトレーニングをし、また信仰者として私たちは戦っているんだという気持ちをいつも持っていようじゃないかと、そう言ってるんですね。クリスチャンというのはなんかこう、おとなしくて、聖書をじっと読んだりなんか部屋の隅でお祈りしてるみたいな、そういう雰囲気がありますけども、もちろんそういうところもありますが、それは全てじゃないですね。それはごくごく一部です。本当はこの世界に出ていって、信仰によってこの信仰を表していく、そして神の栄光を表していくのが、これはクリスチャンの役割ですから。自分の部屋で神様の栄光だけを拝していても、それは本当の意味でのクリスチャンとは言えないんですね。出ていって、それぞれに与えられた賜物を用いて神の栄光を表すということにおいては、これは競技と一緒なんだと。スポーツなんだと、そうパウロは言っているわけです。最初に紹介したブラジルのカカですね、一回聞いたら忘れない名前ですけれども、先ほど言いましたが、彼はこの シャツに I belong to Jesus という書いたこの T シャツをユニフォームの下に着ているんですね。なぜ彼はそのユニフォームの下に I belong to Jesus というシャツを着ているか、皆さんお分かりですか？ユニフォームというのは自分はどのチームに属しているかということを表すために着るものです。サッカーの試合というのは2つのチームが入り乱れて球を蹴り合いますから、みんなが適当な服を着てたらサッカーにならないんですね。例えば皆さんがこのまま河原にいてサッカーをやってもですね、サッカーになりません。誰が どっちのチームかわからないからなんです。私はずっとサッカーの少年サッカーの監督をやっていましたから、いかにユニフォームが大事かということは分かってます。本当に小さい子でもそうですね。で、日本はブルーね、ジャパンブルーという色を、新幹線みたいな色の青いジャージを着てますね。アウェーの時は白を着るのかな。でもそれは相手と自分が違う、そして自分はどのチームに属しているかということを表すためのものなんです。ですからカカもブラジルの代表としてやるときにはカナリアンイエローっていうんですかね、ブラジルのシャツを着てますね。そして AC ミランの時には AC ミラン のジャージを着ます。でもあれを脱いだら I belong to Jesus って書いてあるんです。つまり私は本当はイエスに属している、私の属しているチームはイエス様なんだと言ってるんです。ブラジルに属しているわけでもないし AC ミラーに属しているわけでもない、私はイエス様のチームに属していて、イエス様のチームのために全力でプレーしているんだよということをゴールを入れた瞬間にバーッとやって見せてるわけなんですね。素晴らしいですね。私たちも、彼らのような世界的なアスリートであったりサッカーの選手であったり、そういうわけではありませんけれども、でもそれぞれが私はイエス様に属している、クリスチャンだってそういうことですからね、私はイエス様に属しているというシャツを着ているわけですね。そしてこの世の中にあってそれぞれに与えられた賜物を用いて神の栄光を表していって、そして私はイエス様に属しているんですよと、皆さん見てください、そういうようなこのクリスチャンアスリートにですねなっていこうじゃありませんかね。皆さん、隠しているような、誰にも見られたくないようなクリスチャンじゃなくて、私はイエス様に属している、私はイエス様によって作られ、作り変えられ、今も生かされ、導かれているんですよということをですね、強く証しをする、そのようなクリスチャンアスリートに、競技者になりたいものだと。パウロの言葉もそういう意味であろうと思います。北京オリンピックを観戦する楽しみがちょっと増えましたね。他にもたくさんクリスチャンがおりますけどもね、書いてないのでね分かりませんけれども、ぜひそのような思いを持って、パウエルとアリソン・フェリックスね、覚えてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。世界で活躍するこのようなアスリートたちが私たちと同じクリスチャンであり、同じ御言葉を読んで同じように励まされ、またあなたの栄光を表すために一生懸命に努力し、また競技をしているということを知り感謝をいたします。私たちのフィールドは彼らとは違いますけれども、一人一人がやはり与えられている競技があり、またそこで精一杯に走り語り戦わなければなりません。どうぞあなたの栄光を表すことができるように、困った時には彼らもまた祈り御言葉を読んでおります。私たちも同じように御言葉によって励まされ導かれて、そしてこれからの本当に混迷を深めていくこの世界の中で、あなたの皆を証ししていくことができますように、また与えられているこの人生という競技を最後まで信仰を持って走り抜くことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。ひと高き心にを賛美しましょう。
人高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心に叶う人々にあるように叶う人々にあるように
祝福の祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めこの胸に集愛するお一人お一人とともに豊かに限りなくありますようにアーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わります。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。